主の道を歩む、自分自身を神様に明け渡して生きていく、これが最高の人生です。一回ぐらいこれで終わるメッセージやってみたいんですね僕。この大事なことだけ言って帰ったらどれだけ受けるだろうって分かっていながら、どうしても話したいこといっぱいあって話しますけど、さあマウントハーモン始まりました。もう初めての方はちょっとね、どんなとこかなってドキドキしながら来て、でも朝のメッセージ、もっと早く起きた人は祈り会とかから始まって、この一日で素晴らしいところだ、素晴らしい時だ感じ始めておられると思います。リピーターの皆さん、私もですね、最初このマウントハーモン、美奈子さんが私の教会のメンバーですから、もう大沢先生ぜひ来てください、3年ぐらいね、いやいいです。で美奈子さんが、いやマウントハーモンの日本語の方がどんどんもう少なくなっちゃってて、先生来てください、いや少なくなってるんだったらやめたらどうですか、本当にね、本当に言ったのね、本当に言ったんですよ僕。あの少なくなってるのやらなくていいじゃないですか、もうパッて閉じたらミニストリー閉じるのもいいことですよ、もう意地悪じゃなくて本当にそう思ってたんで言ってたんですけども、私たちの教会の主任牧師のスティーブ先生から、エイジ君の思いは分かるよ、でも一回行きなさい、一回行って本当にこれもうなくなっていいって思ったら、あのそういうふうに美奈子さんに言いなさい、でも行かないで勝手にもう手伝わないとかそういうのはダメって言われて来たんですね。もう燃えちゃって燃えちゃって、もう満たされちゃって満たされちゃって、こんな素晴らしい時があったのか。でも来てる皆さんに、もう来年も来ますね、ガーデンの教会の皆さん誘ってきますね、約束したら次の年ちょっと僕休みになっちゃって、あの日本に行ってて来れなくて、あの大嘘つきの大里だっていうのがここでは有名になっていますが、まあ時々そういうこともありますけど、その次の年、去年、そして今年とまた続けてきています。なぜ来るんでしょう。私たちの教会のメンバーの人、名前を挙げませんが今目と目が合ってますがもうね、マウントハーモン行かないと死んじゃう、もう枯れちゃって枯れちゃって、マウントハーモンに行ってどうにかつないでるんです。それ聞いた時僕はね、ちょっとね、あなた普段のじゃあ生活、普段の礼拝どうなってるのって言いたかったんですけどねで僕はこれから話すんですけど、小学生の時に教会学校のなんか夏のキャンプ行きました。中学校の時にやっぱりね、その中学生のためのキャンプっていうのがあって、高校生の時には夏のキャンプの他に春休みに修養会っていうのもありました。大学生の時にもキャンプ行きました。そして宣教師になってからは世界中を飛び回って青年のための青年大会とかやってました。行くとね、いいんですよ。で50代になってここに来ました。いいんですよ。なんでいいのかなって若い頃にいろいろ考えて、まあ、気がついたのは、朝から礼拝してる、しかも月曜日ですよ。皆さん月曜日の朝どういうふうに過ごしてます？日曜日じゃないですよ、月曜日の朝から礼拝してる、月曜日の朝から祈り合う仲間がいる、月曜日の朝からシェアリングしている、そして素晴らしい交わりがいっぱいあって、夜も礼拝してる、賛美がある、朝も夜も、でこれまだスタートですからね、明日も明後日も木曜日も、途中疲れてきますけど、それでも金曜日も福野先生のメッセージ続きます。そして毎晩違う牧師先生がメッセージを届けてくださいます。素晴らしい賛美があります。私たちの毎日が礼拝で始まり礼拝で終わる毎日、そして本当に賛美で始まり賛美で終わる毎日、そして一人っきりではなくて祈り合えるクリスチャンの仲間がすぐ近くにいる毎日、聖書を開くのが朝一回だけとか夜一回だけじゃなくて、一日に何度も聖書を開く毎日をしていたら、私たちね、乾かないはずなんですよ。でもうマウントハーモン行かないとっていう人は、僕ちょっとんって思ったんですけど、でもね、私たち普段忙しいんですね。この世で生きていくためにはやっぱり働かなければいけない、そして神様のためにしていると思っているミニストリー自体も時にはメッセージしなくてよくなって、本当になんて言った、リリー先生助かってますって言った、嬉しいですって言ったね。でも本当にメッセージを一つ準備する、特に宣教師として自分の母国語ではない言葉でメッセージを準備する、本当に大変なことです。それをずっとしてきてくださったリリー先生、心から感謝します。19年 日本で活動しておられる、それ聞いて、あ、一緒一緒って僕と意味思ってました。僕たちはタイで19年を宣教師として過ごして、そしてアメリカに移ってきて8年になろうとしています。こういう収容会キャンプに来て、礼拝礼拝、賛美賛美、御言葉御言葉、交わり交わり、祈り祈り、これを1週間やったら、それは最高です。これは恵みです。で、今日の聖書の箇所に、おお、こういうふうにしたつもりはなかったんですけど、びっくりした。あれ、マイページこうやって出てくるかな。このように6節にありました。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。主が一番近くにいると本当に私たち感じられる。1年の中で本当に主はここにおられると感じられるのが、毎週の日曜日の礼拝、もちろんそうです。でも1週間深くまとめて感じられるのはこのマウントハーモンです。主が近くにおられるうちに呼び求めよ。この1週間主をも呼び求める、主が近くにおられる、その時に呼び求める、これをしたいと思います。僕は福野先生ね、優しすぎると思います。寝てる方はいいんですよ、あの笑顔でね。僕は毎週日曜日もうメッセージしながら寝てる人との戦い、もうどうにかして、どうにかしてこれを聞かせるぞ、絶対寝かせないぞ、寝かせない作戦その1ぐらい黙ってると終わったのかなと思って目が開くんですね。とか、カレンジンの先生から習ったのは、話しながらとかこんなことしてバーンとか音立てたりすると、ふって言って、本当はそういうことしないで皆さんが聞きたくなるようなメッセージを準備できたらと思うんですが、僕はね、寝ちゃいけない派です。せっかく主が近くにおられるこの時に、主の御言葉を聞こうとしてわざわざ集まったのに、この時間寝たらもったいないですよ。もし寝始めた人がいたら、僕隣に行ってトントンって優しく肩を叩きますから、それが嫌な人は寝ないようにしてください。さあ、この主が近くにいる時にもっと求める、このことをですね、ヤコブの4章ではこういうふうに言っても、めんどくさいなこれ、あーっと行き過ぎちゃった。神に近づきなさい。あれ戻んないし、あれちょっとどうする、止まっちゃった、あらら、あだ、できたできた、これね、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださる。もっと言うと、神様はいつも近くにいてくださるんです。いつも近くにいてくる、インマヌエルね。なんか福野先生の朝のメッセージ聞いてて、なんで僕の用意したメッセージ全部話しちゃうのみたいなっていうか、全部これ福野先生が言ったことですみたいなメッセージですから、なんて言うんだっけ、ファミリーグループっていうんだっけ、なんて言うんだっけ、ファミリーの時間にね、福野先生のメッセージ難しかったっておっしゃった方いらっしゃるんですよ。僕のメッセージ聞いたらほぼ網羅してますから、もう一度やりますから、よく聞いててください。さあ、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。この1週間を遠慮しないで、もう遠慮しないで、神様に近づくためだけに、御声を聞くことだけのために、本当に神様が用意してくださっている、あなたが歩む道が何なのかを求めるために、そのことだけに用いましょう。7節、悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる、私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるからだ。悪から離れる、ここで悪とか悪者と呼ばれてますけど、悪者とはですね、主に従わない者という意味だそうです。主を呼び求めるとは、悪から離れることですね。主を呼び求めるって聞くと、主よ主よ、もちろんそうやって祈って悪くないんですよ。今ちょっとなんか悪そうにふざけて祈ったように聞こえた方、そうじゃない、主よ主よって求めていいんです。でも主よ主よって求めて、主の喜ばれないことを続けていたら、どんなに主よ主よという祈りの時間が1日に30分あっても1時間あっても、主を呼び求めていることには実はならない。主よ主よと静まって、また大きな声で 祈る、そうであったらその他の時間、行動している時間、生きている時間を罪から離れる、悪から離れる、主に従う、自分自身を主に明け渡していく、これを実行する必要があります。自覚して犯している罪があるという方、今言われて、なんだよ神様、大里通して私に語ってるなと思った方、その罪をやめることができるように祈りましょう。まず決断することです。神様は私たちに自由な意志を与えました。決断する力を与えました。まず決断することです。でもクリスチャン歴長くなってくると、いや私は何でもそれをやって、弱い私を、でもこんな弱い私のためにイエス様は死んでくださって、そうなんですけど、決断して努力してください。でも努力しても何にも差は起こらないです。なので努力してそれでもダメだ、なのでイエス様の十字架に求めていく、許してくださいと、本当の意味での許しを受け取ってください。次はですね、自分では気がつかずに犯している罪、例えば人を傷つける話し方、態度、また自分では気がついていないでね、自分では気がついていない人を傷つける言葉を言ってる人に限って、私は正直に自分の思っていることを話しているだけです。いやそれはあなたは正直でしょうね。でもそれが人を傷つけているかもしれません。そういうことがないように、そういうことを繰り返さないように、きっぱりとそういうことをやめる決断をしましょうと話をして、今ドキッとした方、全然大丈夫です。自覚があるから。自覚ない人いるんですよ、こうやってね、わざわざその、私は正直に話してるだけですって言って人気づけてる時ありますよ、である人たちのことをイメージしながら話して、その人たちに限って、私はそんなことありません、自覚がないからないんだけど、自覚が出るようにこうやってお話ししても、それでも自覚が出ない。なので今全く私に関係ないわと、この瞬間まで思った方、あなたが気がついてない罪を取り除いてください。年に祈ってください。神に聞くことです。祈って聞くことです。私から悪を取り除いてくださいと神に聞いてください。自分の気がついている罪、離れたくても離れないでいた罪、主を取り除いてください。私もできる限りの努力しますから、取り除いてください。祈ってください。私の、いやそこまで言われても、私そこまで罪ないと思うけど気がついてないんですっていう方も、もしあなたから見て喜ばれないことが私の中にあったら教えてくださいと祈ってみてください。1週間まだこのマントハーモンでの時間ありますから、日々祈ってみてください。何か示されるかもしれませんって僕原稿に書いたんですけど、示されますかもしれませんでありません。なぜならばあなたも私も罪人だからです。偉そうに話してますけど、僕もそれを実行したらうじゃうじゃ出てきて、もう人前で話せなくなるんだろうと思いますが、でもそれを神様に示していただいて、本当に悔い改めて、このマウントハーモンから山から降りる前に自分の罪に気がついて、それを悔い改めて取り除いていただきたいと思います。なぜならヤコブの4章の8節、これB とかね、さっきのは A って書いてあったね。これ進学校行くとこういうのが出てきて、単にその説の最初、前半と後半っていうだけなんですけど、8の A とか8の B って言うとなんかかっこいいみたいな、そんなことないか。はい、すみません、失礼しました。はい、8の B です、後半です。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。ふた心の人たち、心を清くしなさい。そうしないと、主よ主よ主よと叫んでも、どんなに一人の祈りの時間を持っても、手を洗い清めないと、心を清くしないと主に近づくことはできない。なぜならば神様は聖なるお方、ホーリー、聖なる聖なる聖なるかな、ホーリーホーリーホーリー。なんで3回言うか知ってますか。こういうのね、進学校行くと勉強するんですよ。ヘブル語で最上級って、なんかホーリーエストとか最も聖なるとか、そういう言葉がなくて、ホーリーはホーリー、ホーリーホーリーはもっとホーリー、ホーリーホーリーホーリーはすっげーホーリー、最高にホーリーなんですよ。3回繰り返す。なのでホーリーホーリーホーリー3回は最も 最も聖なるお方、その聖という意味自体が悪から完全に分け隔てられる。神様の中には全く悪はない。その神様に近づくためには私たちの中から悪を取り除いていただかないと、本当の意味で神と一緒にいる、神の近くにいることはできない。なので決断します、努力します、それでも無理です。そうなんです。それでイエス様があなたのために、私のために、私たちのために身代わりとなって十字架で死んでくださった、そのことを感謝して受け入れて、もう一度決断します、努力します、悪から離れます。悪から離れて主に帰ることが求められています。神に帰れ。なぜですか？豊かに許してくださるから。いつでもセカンドチャンスがある。覚えておいてください。ああ私クリスチャンなのに、ああこれはもう神様でもいくらなんでも許してもらえないでしょうと落ち込むとき、まあ落ち込むぐらいの気がつきがあった方がいいと僕は思うんですけど、そのときに思い出してください。あなたのその罪のために、そのどうしようもない失敗のためにイエス様は死んでくださった。イエス様のところに立ち返れば、神様のところに立ち返れば、そこには許しがある。これまでの人生で意識して悪から離れようとしなかった、いやそれができなかった、それをしても何度も失敗した、今晩もう一度あなたにチャンスがあります。心から主に立ち返る、罪を悔い改めて主に立ち返るときに完全な許しがあります。人生の中で気づかずに犯す罪があるなんて考えたこともなかった、私人を一人も傷つけたことはないと思っていたあなた、もしかしたら一人も傷つけてない人もいるかもしれないんですけど、でも多分ね、誰かを傷つけていると僕は思います。人に嫌な思いをさせる、マウントハーモンでも何回かこの話したかもしれないですけど、僕はですねこうやって講談からちょっと離れて話すだけでもう心閉じちゃって、あいつ嫌だって思う人世の中にいるんですね。だけどこう毎週のようにこうやって動いてて、時々こういうの嫌いな人もいるからと思ってずっとこうやって話してると、先生動いてくれないと嫌だって、もう大変、本当本当で、アロハシャツみたいなこういうの着てるともう先生っぽくていいっていう人もいれば、もうこれ着てるだけでもう牧師なのにやめて、僕ねそういうふうな思いをさせたくない、心を閉じてもらったら困るし、そうしないようにと思ってるんですけど、いっぺんにアロハシャツとネクタイをするわけにもいかなくて、どっちかで誰かには迷惑かけてるんだろうな。でもっと大きな意味でね、僕たちがもう存在するだけで傷ついてるっていう人がいて、もうそうなると困るんですけど、主を許してくださいと祈り求めるしかないですね。で神様はポイントは、今までもうやめたい罪をやめられなかったっていう人であっても、やめようとしたけど何回も失敗したっていう方であっても、いや私罪なんかないですよ、まあ、人なんか傷つけてないですよっていう方であっても、本当にもう一度今晩神様に罪を取り除いていただいて、清いものとしていただいて、神様と一緒に生きたいという決断があれば、その祈りがあれば必ず受け入れてくださいます。神様はあなたを裁きたいとは思っていません。最後に裁かなければいけないかもしれませんが、裁きたいとは思っていない。あなたに罰を与えたいとは決して思っていない。あなたにダメダメマークをつけたいなんてことは絶対に思っていない。神様があなたを2019年のマウントハーモンの収容会に導いたのは、神様が私が一緒だからできるよ、私を第一とする生き方、私が一緒だからできるよ、悪から離れて私が用意している生き方を生きてほしいんだ、今日から始めてほしいんだ、そうあなたに語るために、その語りかけをあなたが聞くために、今日この時間ここに座るようにしてくださった。主に 帰る、主に立ち返る。思い出しませんか、クリスチャンになる決断をしたあの時、涙流れませんでしたか。私主を信じます、冷静に、まあ、もちろん冷静に普通に言って普通に洗礼受ける人がいて悪くはないと思いますが、多くの場合は本当に生ける神様と出会った、イエス様の十字架の愛が分かった、この神様を信じていこうと決断した霊が燃えていたはずです。でもいつの間にか私たちは主を第一とする生き方から離れてしまった、もしくは本当の意味で、今日福野先生この話もされました、洗礼を受けるクリスチャンライフをスタートする、そこで止まってしまっていたのかもしれない。もっと素晴らしい、この地上で生きながら御国を体験するもっと素晴らしい人生が待っているのに、そこに足を踏み入れるのを躊躇していたかもしれません。そういう世界があるのを知らなかったかもしれません。でも今晩主に立ち返るときに主は喜んで迎えてくださいます。さあこっからが今日僕が一番話したかったところなんです。8節9節、私が8節を読みます。主の見告げというところまで読みますから、9節を皆さんが一緒に読んでください。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見告げ、本気で罪を悔い改めて本気で神様と一緒に生きていきたい、主と共に生きていきたいと願って生き始めると人生が変わります。喜びの人生に必ずなります。そして自分がこれが一番いいと思っていたことが実は必ずしも一番いいわけではない、もっと言うとこれまで自分が一番いいと思っていたことが場合によっては最悪だっていうことも分かってきます。私の思いと神の思いは異なるから、私が行きたいと思っているその道、人生設計と神様が私に与えようとしている道、人生は違うから。最近ね、こういうふうに思うようになりました。祈りが聞かれないって素晴らしいな。自分が願っていることを祈ります。この話はここから先はですね、マントハーモンリピーターの皆さんは確か去年か一昨年かどっかで聞いたなっていう話がこれから出てきます。これから何年招かれてもこの部分はおそらくリピートしていくと思います。なぜならば毎年初めての方がいらっしゃるので、その方のために話しておきたいなっていう部分なので、いきます。さあいきますよはい、頑張りますあのね、僕若い頃なんちゃってクリスチャンだったんですね。 だったら今どうかってかなり、まあ、ちょっと成長したつもりですけどあんま変わってないかもしれません。なんちゃってクリスチャンっていうのは、まあ、日曜日は教会に行くけど月曜日から土曜日は聖書も読まないし祈らない系のクリスチャンでした。高校生大学生の時、そして自分勝手なクリスチャンでした。祈りというのは願い事、まあ、なんか悪く言うとなんか神社とかどっかに行ってパンパンって言って合格しますようにみたいな祈りしかしたことありませんでした。高校1年生でクリスチャンになったんですけど、大学受験の時には主よ、僕は剣道ばっかりしていて勉強していません、でも主よ、あなたに不可能はないので僕を有名大学に入れてください、ね、1年はちょっと待たされましたけど奇跡が起こってですね、結構な大学に入れていただいて、そして卒業前に就職活動を始めるときに、主よ、大学4年間遊んだのは私の罪です、許してください、でもあなたに不可能はありません、僕がなりたかった学校の先生にしてください、もうコネを使ってですね、あのバプテスト教会のコネを使ってバプテストの学校の中高の先生になれました。主は素晴らしい、おかしくない、おかしいんですね。でエミさんと出会ったんですね、就職して1年目に。主よ、こんな可愛い人とこんな素敵な人と僕結婚できたら最高です、主よ、この人と結婚できるようにしてくださって本当に結婚できて、もう神様すごいね、なんか自動販売機みたいに僕が祈ったらどんどん答えてくれる、祈りってすげえや思ってたんですけど、本当の祈りってそうじゃないんですね。最近は思ったようにというか願っていることが 願っている通りに答えられないと、わすげえ。なぜなら天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。大里英二はこうなったらいいと思う、ガーデナーの教会もこうなったらいいと思う、最善だと思って祈る。で祈ったら本当にそうなっていくこともあるんですよ。そしたらね、神様感謝します、感謝です。祈っても祈っても変わらないこととか、祈っても祈っても自分の祈っているようにならないこともあるんですね。そしたらね、気がつくんです。あ、これ僕のやりたいこと、僕の思い込み、僕の思いなんだな。神様はもっと素晴らしいことを用意しているから、これは叶えてくれないんだな。私たちの教会で、ガーデナーの教会でクリスチャンになった青年がいます。彼は僕たちがアメリカに来た8年ぐらい前にちょうど留学してきて、で夢を持って留学してきたんですけど、一度パーティー系にね、パリピって女子高生は言うんだって。パリピーポーの発音よね、日本の女子高生。パーティーじゃなくてパリピ、パリピでパーティーピーポー、パーティーばっかりしてる人、勉強しないで飲んだりドラッグやったりする人のことなんですけど、彼ね、パリピに一回もうほとんど本当になってたんだけど、うまくつながって J ナイトという私たちの教会の若者のミニストに来て、教会に来てクリスチャンになって、そこで劇的に人生変わってって、聖書を読むようになって、祈ってどんどん成長して、大学をトランスファーして4年生の大学を出るときに、メジャーリーグのアスレチックトレーナーになりたい、それがね彼の夢となって、そのために勉強しました。で僕のところに相談しに来ました。 A さん、僕メジャーリーグのアスレチックトレーナーになりたいんです、どう思いますか。どう思うって、日本人のわざわざビザが必要になる人を取らなくても、アメリカ人でそういう勉強してる人いっぱいいて、メジャーリーグだしそんな可能性はないだろうと思ったんですが、まあ一応牧師なので、それはそうか、じゃあ祈ってごらん。でもね、祈るときにこう祈るんだよ。主よ、僕はどうしてもメジャーリーグのアスレチックトレーナーになりたいんです、道を開いてください。本気で祈れ。でもそれを本気で祈るのと同時に、その後にでもあなたの御心のままに、イエス様がゲッセマネの園で祈ったように、自分の思いぶつけていいよ、アスレチックトレーナーになりたいんです、でも主の御心のままに、主の道を示してください、本気で祈ってやってごらんよ。で内心はなれるわけないじゃんねって思いつつ、でもまあ主を彼にあなたの道を開いてください。祈ってたら、セントルイスカージナルスの一番下のリーグですけど、仕事が来て、今ドミニカのリーグでやるということで、ドミニカに行ってます。本当にね、怒るんですね。で僕はそれが彼が願っている通りにはならなくて、道が閉ざされて、ほらそうだろう、だからセミナリーでも行って僕と一緒にミニストリーしようとか言おうと思ってたら、神様は道を開かれました。なのでポイントは、主の道、神の道をいつも求める、これが大事です。で日本語の教会用語の、僕は悪い言葉だと思ってるんですけど、僕はね、献身者という言葉があります。献身する、献身した人、誰のことですか。宣教師、牧師宣教師とか、フルタイムでミニストリーをする、進学校に行ってフルタイムでミニストリーする人を献身とよく日本では呼ぶようです。僕は若い頃からそれは違うと、クリスチャンはみんな献身、みんな自分を明け渡していく、その中で明け渡してみたら、あなたは牧師って言われたらその人は牧師になる、明け渡したけどあなたはそのまま学校の先生で生徒たちに神様の愛を授業を通して伝えなさいと神様に言われたらそのまま、明け渡したけども花屋だったら花屋のまま、明け渡したけど主婦の方は主婦のまま、明け渡して考えもしなかったけど宣教師って言われたら宣教師になる、明け渡すのは全員、そしてコーリング証明は一人一人違って、その中でフルタイムときたらそれはただ答えるだけというのが私の信じているところです。なので私たち全員献身者、私たち全員人生を明け渡すことが求められています。タイで宣教師をしていたんですね、初めての皆さん。 ガーデナーの皆さんはもう100回も聞いてて、ほらまた始まった。この後写真も出ますからいつもの写真が。タイで宣教師したんですね。で、タイに行ってすぐの頃です。アメリカ人の若い宣教師と20代後半同士、30前後で、30なってたかな、友達になってこう交わりを持つようになりました。その彼とある日話をしながら、宣教師になるために求められる能力、宣教師になるために持っていなければならない能力って何だろうね、何だろうね、 なぜかそういう話になって、言葉を学ぶ能力かな、それはですね僕にはありません。これも有名な話ですけど、高校時代に英語で1を取って、大学に入れなかったのも偏差値が30代で英語だけ。日本の大学に行って国語の先生になろうと思っていたんですが、日本の大学の文学部、日本文学科に行くために入試に必ず英語があって、英語の点数が偏差値30代の僕は性格はいいし真面目系な学生なのに、どこの大学も入れてくれないなんておかしいって僕は思ってましたけど、英語の能力なかったです。大学でもですね、英語とドイツ語が好きだったからじゃなくて、パスできなくて、2年生までで終わるはずの英語とドイツ語の授業を4年生まで、ね、4年間も僕やって、もうギリギリで最後のテストもダメで、でも僕の大学すごく優しい大学で、先生が成績が C でもいい人は C でもいいって答案に書きなさい、そしたら C をあげます、ああ卒業できると思って C でお願いしますって書いて卒業させていただきました。だから僕には語学の能力はない。じゃあ異文化に適応する能力、まあ、若干あったかもしれません。暑い気候に慣れる能力、タイでしたから、うーん僕暑いの大嫌いでした。辛い食べ物無理無理、今大好きで、その時にアメリカ人の宣教師と僕でこれだって出たんですね。英語、アメリカ人と英語で話してましたから、なんだと、なんとかアビリティ、なんとかあるじゃん、なんとかアビリティ、なんだと思います、英語の皆さん、英語特に宣教師に必要なアビリティ、なんとかアビリティっていう単語で、はいどうぞ、フレキシビリティ、いいですよね、まあそれとほぼ同じ意味です。フレキシビリティと似たようなアベラビリティ、自分自身をアベラブルにする、つまり明け渡す、この決断、この力さえあれば神様は使ってくれるね、そうだね、僕たち決断しただけだよね、違う、彼も違う人生設計持ってました。僕も一生学校の先生をしようと思っていて、学校の先生になってて本当に楽しんでました。でも神様から呼ばれた時に素直にはいと自分自身をアベラブルにする、明け渡す、それさえあれば神様は私たちを用いてくださいます。自分の人生を、自分の将来を、自分の全てを神様にお任せする、神様にお委ねする、神様の言う通りにします、神様に差し出す、神様に明け渡す、これをしたら最高の人生になります、約束します。なんで？神様はあなたをそのためにデザインして作ったから、間違いないです。日本人のクリスチャンではない僕の同年代の50代、これからもう60、定年退職も近づいてきて、僕の大学の同級生の一人は二浪して大学に入っていたので、僕よりもう一個年上で公務員でね、58で定年退職なんだって。でもう去年誕生日来て、僕定年だ、大学の同級生がもう定年退職、ほう。でもそういう彼、まだクリスチャンじゃないんですけど、彼ら多くの人は酒を飲んだり楽しそうにしてますけど、みんな多くの人は抱えてます。僕の人生これでいいんだろうか、これで良かったんだろうか。で、自分を神様に明け渡していく人生は、人生の最後の日に絶対に後悔をしない。これで良かった、私は生きて良かった、私の人生これで良かった、絶対に言い切れる人生になります。その人生を皆さんに選び取ってほしい。それが神様が皆さんをマウントハーモンに今年 送り出した理由だと私は信じています。神の思いは私たちの思いをはるかに超えて素晴らしい。神の用意してくださっている道は私たちが考えている道よりもずっとずっとずっとずっと素晴らしい。だから自分を明け渡すんです。明け渡すとか捧げるって言うとなんかもったいねえ、うわ私の人生なのに。違うんですよ。自分の思いで生きる人生はせっかくの素晴らしい人生をミスってしまう。それを生きずに終わってしまう。でも神様、あなたの道を行きたいんです、用意してくださってる道を行きたいんですと自分自身を明け渡していくと、高いっていうのはね、最高っていう意味ですね。最高の人生になります。27歳の時に僕はバングラデシュという国にミッションスタディツアーで行きました。その時に神様から直接宣教師になるようにコーリング証明を受けました。そして29歳で学校の先生を辞めて、でもすぐにはタイに行ったんじゃないんですね。英語ができなかったんでオレゴンに来ました。1年4ヶ月英語の研修をしながら日本人の教会で奉仕をしました。そして30歳でタイに渡りました。で30歳でタイに渡ったんですけど、宣教師になる決断をした時に確信があったわけではありません。確信はなかったです。正直言うと、神の国とその義を第一に求めなさい、そうすれば着るもの食べるものすべては添えて与えられるという聖書の御言葉が本当だったらいいなって思ってました。もっと言うと、聖書が人生をかけて信じていい本かどうか、その時点で正直確信ありませんでした。確信なかったんですけど、明け渡してみて神様が呼んでるっていうその思いが僕の思い込みじゃなくて、本当に天地宇宙を作った不可能のない神がいて、本当にその神が僕に直接語りかけて本当に宣教師となれと言ってるんだったら、それに従って神様に頼っていって、神様にくっついていって、神様に明け渡していったら、自分の能力ではなくて神様の偉大な力で英語、タイ語、カレン語ができるようになって、カレン族の間で宣教師ができる、辛いものが食べられない僕が辛いものがきっと食べられるようになる、暑い気候が苦手な僕が暑さの中でもサバイブすることができる、そうなってほしいって思っただけです。でも 100% の信仰ではなくても明け渡しました。そしたらこんなところをですね、今日もう4回目ぐらいの早く行きます、こんなところをですねどんどん行って、後で見たかったっていう方声かけていただいたらゆっくり説明しましょう。こんなカレン族の人たちのところに行って、そして夜とかね電気ないんで、あの車のバッテリー下ろして蛍光灯に電気がつくようにして夜の集会をしたりとかね、着てる服は手織りです、こういう薪で食事を作ります、でこういうご飯を一緒に食べてました。アメリカの生活もうだいぶ慣れたんですけど、贅沢すぎて、タイから来たらもう竹の小屋で寝袋で寝るっていうのが僕たちの宣教師としてのスタイルだったんで、なんかねマウントハーモン最初に来た時良すぎ、もう4回ぐらい来てるからだいぶ慣れてきたんですけど、それでもすごいなと思いながら感謝しながら過ごしてますけど、まあかなり大変な中でやってました。でもその中で教会が生まれ、教会が成長し、僕は聖書学校でも教えてたので、こういう地方教会の牧師伝道者になる若者を育てていました。でこれ僕ですね、あの赤いの着ているのが僕で、カレン族の民族衣装なんですけど、もう相当古い、20年までいかないけど十何年か前の写真で、後頭部がまだそんなに薄くなってない後ろ姿が写っていますが、この写真をよく見るとですね、一番前の女の子が眠そうな顔をしてるというか、もう寝てるんですね。何語で話しても寝る人がちゃんと出るというでもひどかったですよ、僕のカレン語のメッセージとかね。あの英語がまだほとんどできない状態でタイに行って、タイ語を英語で学んだんですね。これは大変だった。でもタイ語を3年間やった後、カレン語に行った時にカレン語をタイ語で習った。これもう最悪、もうなんか分かってんだか分かってないんだかよく分かんなくて、またカレン語がねシンプルな文法なんですけど発音が難しい言葉で、いっぱい笑い話あるんですけど、これも前に使ったかな、あのモグサイエシュクイアブルアポバーグサアダイダクイドサソシグサアダレロネ 그어도 스웨스에도 파고 누가 듣기 그 슈크토 주 예수 그리스도의 恵みと 친할 하나님의 愛と 성령의 交わりが 여러분과 ありますように 라는 슈크토 예배의 마지막에 목사 선교사가 기도합니다. 가렌어로 これ聞き取れる？ドゥゲーっていうのとドゥゲーっていうので意味が正反対なんですね。レレこれ簡単ですよ。簡単なカレン語講座。レっていうのが行くです。レドゥゲーっていうと行きなさい。レドゥゲーっていうと行っちゃダメ。へーっていうのが来る。へーへーへーへドゥゲーっていうと来なさい。でもへドゥゲーっていうと来ちゃダメ。もう分かんないでしょ。僕もやってて分かんないんですけど、でもちゃんと違いを一応作ってますよ。で、ドゥゲーとドゥゲーが違って、僕がですね、主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の交わり皆さんともにありますようにってドゥゲーって祈ってたつもりが、どうやら僕の発問は最後がドゥゲーって言ってたみたいで、そうするともう最悪ね。イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の交わりが皆さんと共に絶対になりませんようにみたいな礼拝の終わりが。でも笑わないんですよ、カレンの人たち。日本人と一緒で宣教師の先生が一生懸命やってるな、尊敬したらね、誰もね笑うとか文句言いたいのに何もしないでやってるから、 2,3 年僕ねドゥゲーってありませんようにってやってたら、とうとう一人の人が、先生、あのお祈りの最後の言葉もうちょっと発音直してもらえますか。 2,3 年経ってからもうちょっと早く来てくれたらよかったなと僕も思うんですけど、だから3年間ぐらいね、祝福を奪い去るっていうか祝福を与えない宣教師として彼の教会で仕えてしまったという、まあ、それぐらいひどいものでしたが、まあそれなりに19年もいると、まあまあカレン語でも会話できたりメッセージできたりするようになって、そうするとあのバプテスマ洗礼受ける人たちも出てきて、なんて、これうちの娘なんですけど、カレン人じゃなくて、カレンの村に行った時に彼女も受けることになって、村の人たちと順番で受けました。僕が言いたいのは、で僕が何度も何度もねこういう話を繰り返すのは、この全ては明け渡すという決断をしたことだけで起こった。僕が語学の能力あるとか、外国大好きだったとか、もう家連続のために命を捧げますという熱い信仰を持っていたとか、そういうんじゃなくて、神様の道を求めて神様が呼んでくださった時に、え、嘘、宣教師はないでしょ、僕日本にいたいし、熱いの無理だし、辛いの食べられないし、語学無理っすよ、人選間違ってますよ神様って本当に祈ったんですよ僕。でも、でも神様呼んでるんだったらって言って明け渡した。ただそれだけで神様はここまで用いてくださることができる。ちょっと一緒に読みましょう。これ僕書き換えをしました。こういうふうに読みましょう。天が地よりも高いように、神の道は私の道よりも高く、神の思いは私の思いよりも高い。一緒に皆さんで読んでください。3、はい。でタイで19年もやったんで、きたきたきたもんだ、調子出てきたし、もうカレン語もよく分かるようになったし、もっともっとこれから行くぞって思ってたら、神様からアメリカにガーディナーに移るように、これはもう時間ないので詳しい話は飛ばしますけども、これね、人生の中で、神の道は私が思っていたように一生をタイのカレンの地で捧げるよりも高いのがあるのね。神様が呼んでるんだったらアベラビリティだよね。そうやって聖書学校でも教えてるよね。そうやって世界中飛び回ってメッセージしてるよね。はい、大里英二君、自分にもう一回来た時にどうするんですか。はい、神様の道はこれからずっと大変だと思ってたら、なんでですかとかね、泣くんですよ僕すぐ。でも泣きながら、はい、わかりましたって決めました。そしたらガーデナの教会ですよ、これ。これはイースターの時の礼拝の様子で、もうバンバン救われるそういう言い方よくないか、でも本当にですね、あの毎年毎年救われる方が出て感謝しています。若者の集まりだけでこんななっちゃって、 もうこれ MD っていう名前で今年始めたんですね。モーニングディボーション。2月にバプテスマを受けた19歳の大学生の女の子がいて、その子がどうしてもディボーション、その子にどうしてもディボーションの習慣身につけてほしいっていうんで、毎朝8時に大学生と20代の若者たち8時にうちに来させて、8時から8時半まで一緒に賛美して聖書読んで祈るディボーションの時間持って、8時半から9時までの間に朝ごはん食べさせて、ではい授業行ってらっしゃい、送り出して、月火水木金、月火水木金、月火水木金、6週間やりました。皆勤賞2人出ました。でこれやるとね、育ちます。ディボーション一緒にミニマウントハーモン状態。毎日仲間で集まって、毎日賛美と聖書の言葉と祈りで始める。これをやると本当に若者たち成長します。なんていうのをやりながら、これもその朝ごはんの様子ね。もう家計は大変ですが、それを超える大きな喜びが私たち夫婦にあって、こういうなんか無駄な話しない方がいいって分かってるんですが、タイで犬を飼ってたんです。で番犬でものすごく戦う犬で、近所の人たちと戦ってたみたいで、僕たちがいない時に近所の人が家を覗き込もうとしたり何かしたら、もう噛みつく勢いで飛んでいく犬で、近所の人たちから嫌われたみたいですけど、タイで犬を飼ってました。アメリカに来る時にエミと2人で決断したことがあります。アメリカでは絶対犬飼うのやめよう、お金かかりそうだから、犬を飼うお金を使って大学生を飼おう。まあフィードするっていう意味ね。もう犬に餌やるお金アメリカで使うんだったら、もう大学生に餌出したら絶対来るからって言って、僕たちのミニストリー、ご飯ミニストリーです。もうご飯日本食さえ出していれば日本人の大学生来るという信念で、確信でやると本当に来るんですね。で朝ごはん晩ごはん食べさせながらミニストリーをしています。そうすると救われる人が出る。もう本当ね、本当嬉しいですよ。皆さん全員に牧師になってくださいとは僕言ってないですけど、もし神様から牧師になれというなんか呼びかけ来てるかなって思ってる、感じてるんだけどどうしようかなって思ってる人もしいらっしゃったらね、絶対なった方がいいです。1番神様の道はあなたの道よりも高いから、2番洗礼を授ける喜びって最高ですよ。特に僕たちバプテスト教会なので、本当に水に自分も入って水につけるんですけど、あの感動、毎回自分のバプテスマを思い出し、本当に生きている神様がこの方を救ってくださったんだ、永遠の命を与えてくださった、そのためのごく一部ですけど牧師としてそこに関わらせていただいているんだ、本当に感謝です。で宣教師になってよかったと思ってますし、ガーデナーに来て日本語の牧師をさせていただいていること本当に感謝しています。どちらも僕の人生設計には全くありませんでした。じゃあエミと結婚したいときにエミのお家に行ったんですよ。お母さんとおばあちゃんがいて、お父さんはもう亡くなられていたんですけど、そしたらねエミのお母さん、もうクリスチャンだったかなその時がね、聞くんですね、結婚させてくださいっていう正式な時に、エイジ君牧師にはならないわよねで僕はもちろんですお母さん、牧師なんか絶対ならないですよ、僕学校の先生ですよ、もう心配なくって言ったらね、神様の道は僕の思いを超えて高いんで、呼ばれたらなるしかないんで、なんかお母さんごめんなさいですけど、まあ今はお母さんも祈って支えてくださっています。宣教師になる時もおばあちゃんがですね、エミのお母さんと僕の両親は僕たちが宣教師になることちょっと反対したんです。みんなクリスチャンなんですけど、お前何もタイ行かなくていいだろ、リリー先生日本に行ってる理由知ってるか、日本にクリスチャンが少ないからだぞ、日本でやればいいじゃないか、何もタイ行かなく、なんかちょっとあれメイクセンスみたいな説得をされて、でも神様が呼んでるから明け渡すしかないんですって言ったら、エミのおばあちゃんが、あなたたち何を言ってるの、エイジ君とエミちゃんに神様がタイに行けって呼んでくださったら、クリスチャンの親として祈ってバンザーイって言って送り出すのがやるべきことでしょって、おばあちゃんが一言言った。みんな で僕たちタイに行くことができました。でね、ジェームズって日本、まあ日本以外にも送ってますけど、もともとは日本に宣教師を送るでしょ。だから自分で考えたり人間の頭で考えたら、こっちの方が何もタイとか行かなくてもいい、当たり前なんですけども、それよりも神様の用意してくださっている道の方が素晴らしい。もう一度皆さんで、これで最後ですよ。このあと1ページ最後が出て終わりです。さあもう一度読んでください。3、はい。天が地よりも高いように、神の道は私の道よりも高く、神の思いは私の思いよりも高い。このことを覚えていてください。そしたらですね、主の道を選ぶ。なぜ？私の思っている道よりも素晴らしいから。そのためには明け渡す、自分の思いを諦めて神様に自分を明け渡す。でもそれをすると神の願いが実現する。このことも福野先生今朝話しておられました。でこれ無理やりこのマウントハーモンの今年のテーマに結びつけようとして最後書いてありますけど、本当本当オリジナルには書いてなかったのをさっき30分ぐらい前に足したんです。でもそうなんですよ。あなたが主に明け渡す人生を選ぶときに、あなたが私の道よりも神の道の方がはるかに高いからそれを選ぼう、そのために神様に聞いて祈るときも、こうしてください、でも御心のままに、癒してください、でも御心のままに、これはね祈りが弱まるんじゃないんですよ。心から神はがんでも何でも癒すことができると信じて、がんの教会員の方のために、自分の病気のために、人のために、心から熱く祈る、祈りながら、でもあなたの御心のままに。私たち永遠にここでは生きないですよ。神の定めた時がある。これからの人生どう生きるのか、皆さんのこうだったらいいな、あると思います。いいじゃないですか。私が今願っているのはこういう人生です。主を道を開いてください。心から祈ってください。でもあなたの御心のままに、でもあなたの道を私が歩み続けることができるように導いてください。本気でこの祈りをしたら何がいいか教えます。エミちゃんと結婚させてください。その当時はそれだけでした。で結婚できた。自分勝手な祈りだったかな、わがままだったかな、もっと素晴らしい女性を神様に、そんなことそんなことはない、そんなことはないんですけど、本気でエミちゃんと結婚したいんです、主よ、どうにかこんなダサい僕をこんな素敵な女性と結婚できるようにしてください、でも主の御心のままにと祈っていて、もしデートできて、もし結婚できたら、何の一点のシミもなく主の御心の人だったんだ、でこの人です、主を結婚できるようにしてください、祈って祈って、でも御心のままに祈って祈って、どうしてもうまくいかなかったら、もっと素晴らしい女性を神様は用意してくださっている。だから今は待てだと。人生も同じです。全てのことが本気で求めて、本気で主の御心のままに、あなたの道を歩ませてくださいとやる、祈ると、そうやって生きると、神の願いが、神の思いが、神の御心と教会で言います、実現します。神の思いは何ですか。全てを新しくする。その時はもう定められていますし、神はご存知です。その計画が成就する。そのためにあなたと私はデザインされた。そのためにあなたと私は命を与えられた。そのためにあなたと私は今生きている。そのためにあなたと私は2019年のマウントハーモン収容会に神様によって導かれて集まっている。主の道を歩む、自分自身を神様に明け渡していく人生は最高の人生です。お祈りをします。天の地のある神様、あなたが私たち一人一人をこのマウントハーモンへと導いてくださいました。心から感謝します。どうかあなたの思いは私たち自分自身の思いをはるかに超えて素晴らしく、あなたが用意してくださっている道は、私たちがこうなったらいいと思っている道をはるかに超えて素晴らしいことを信じさせてください。そして全ての罪を悔い改めて、あなたによって 100% の清めをいただいて、あなたと近く歩み続け、あなたの道を 歩み続けるものとしてください。自分自身を見るときに弱さと欠けと本当に、罪と嫌なものばっかりが見えてきます。でもそのような私を、そして私たち一人一人をあなたは自分の息子娘子としてくださった。感謝します。あなたは私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると私たち一人一人に語りかけてくださっています。感謝します。主をどうぞあなたの目で自分自身を見ることができるようにしてください。そしてあなたのご計画を、あなたの道を求め、あなたが私たちの思いを超えてびっくりするような、がっかりするような、なんでそうなんですか、なんでガーデナーなんですか、なんでタイですかと思うような道に導かれても、主よあなたの道を感謝して歩ませていただきますと、あなたの道を選び取ることができますように。ここに集まっているお一人お一人の上にイエス・キリストの恵みと神様の愛と聖霊の交わりが豊かにありますように。アメン。